かがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。今回は2024年新春スペシャル。不妊治療をしている患者さんをサポートしたり、妊活に関わる情報発信などを行っている6つの団体の皆様に、2023年の活動をご紹介していただいたり、今年の取り組みなどをお話しいただきます。メッセージをいただいたのは、妊活に取り組むカップルが集まるコミュニティ妊活研究会主催の東尾理子さん。 LINE を活用した妊活コンシェルジュサービスファミワンの提供などを行っている株式会社ファミワンアドバイザーの石橋双葉さんと浜田亜紀さん。妊活専門フリーマガジンジネコ .net を発行している株式会社ジネコの増井渚さん。試験や研修を通してフェムテラシー向上を目指している日本フェムテック協会代表理事山田直子さん。現在過去未来の不妊治療体験者を支援する会 NPO 法人ファイン理事長野曽原野生さん。不妊治療情報サイト不妊 .info や不妊治療専門誌アイウィッシュママになりたいを発行している不妊治療情報センター株式会社シオン代表の矢高哲也さん。以上の皆さんです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
最初にお送りするメッセージは、妊活に取り組むカップルが集まるコミュニティ妊活研究会主催の東尾理子さん。アイジェノミクスでは2ヶ月に1回妊活研究会のメンバーの皆さんを対象にウェビナーを開催させていただいています。まずは東尾理子さんからのメッセージをお聞きください。
こんにちは、東尾理子です。2023年は妊活研究会のオンラインコミュニティを中心に不妊治療患者に寄り添う活動を務めさせていただきました。妊活研究会の中では専門家の先生方に毎月講座をしていただいて、これが5、6本ほど上げさせていただき、またお話し会ズームなどで全国の方々と週に2回ほど毎週お話しさせていただきました。そしてリアル実際での対面でのお茶会もクリニックさんといろんな日本全国福岡にも行ったし、いろんなところに行きました。クリニックの方々と共同開催させていただき、廃盤養子さんや院長先生、そして看護師さんなどと一緒に患者さんと、お話をさせていただきました。でその時にいただいた声を、元に学会にもいろんな2、3回登壇させていただき、患者はこういうとこに悩んでるんだよとか、こういうとこ改善してくれたら嬉しいなっていう、代弁といったらおこがましいですがの気持ちを先生方にお届けさせていただきました。2024年度はさらにバージョンアップさせていただきまして、ホームページをオープンしました。妊活の歩み方という、病院検索もしっかりとできるページになっております。こちらでは医師とのクリニックの院長先生ですねとの対談動画でしたり、役に立つコラムですとか講師の先生方の動画が見られることになっています。特に力を入れたのは施設検索というところで、全国のクリニックにアンケートを実際に行わせていただいて、お返事をいただいて、非常に細かい部分まで検索できるようになっておりますので、不妊治療病院選びを迷っているとか、今後どういう治療をしようかなというふうに迷ってらっしゃる方は、ぜひ妊活の歩み方で検索をしてみてください。さらに今年はアワードを開催いたします。その名もリプロダクティブヘルスアワードです。皆さんは SRHR、 性と生殖に関する健康と権利という言葉を聞いたことがありますが、自分の性は自分で決めていい、そして産む産まないも自分に決める権利があるという啓発なんですけれども、やはり日本の生殖性教育というのは諸外国に比べて遅れている方です。この知識を高めたいなと思いまして、リプロダクティブヘルスに取り組んでいる団体や企業、そして商品ですね、個人も、そんな方々をアワードで表彰して認知度を高めていきたいと思っております。一次エントリーも始まっていますので、 私リプロダクティブヘルスの普及の活動頑張ってる、商品作ってる、企業で応援してる、そんな方々いらっしゃいましたらご応募お待ちしております。それでは2024年も皆さんにとって素晴らしい年になりますように。東尾理子でした。
妊活研究会の東尾理子さんでした。ホームページは妊活の歩み方で検索してください。次のメッセージは LINE を活用した妊活コンシェルジュサービスファミワンの提供などを行っている株式会社ファミワンアドバイザーの石橋双葉さんと濱田亜希さんです。去年のファミワンとはトリオ検査に関する患者さんからの質問にお答えするウェビナーを開催いたしました。まずはその時に一緒にご出演いただいた石橋さんからのメッセージです。
皆さんこんにちは、株式会社ファミワンの石橋です。ファミワンは LINE を活用した妊活コンシェルジュサービスを行っています。これまでアイジェノミクスさんとは何度かセミナーをさせていただき、また昨年からはアイジェノミクスさんの LINE 公式アカウントの運営サポートにも携わらせていただいています。私は実際に不妊治療施設で長年勤務をしていますが、改めてこのサポートをさせていただき、検査をされた後、患者様がどのようなことに悩まれ、疑問を抱かれ、そして不安に思われているのかを知ることができ、たくさんの発見があるとともに、改めて病院だけではサポートできないことがたくさんあるんだと実感をしています。だからこそ、アイジェノミクスさんのこのようなサポート体制は、私たち医療現場のスタッフにとっても、とてもありがたい存在だと感じ、そして実際に相談をお寄せいただく皆さんに、少しでもわかりやすく、そして早い段階でアドバイスができるように心がけながら携わらせていただいています。改めて気づくこと、学ぶこともたくさんあります。今年も少しでも相談される皆さんのお役に立てるよう頑張っていきたいと思っています。今年もよろしくお願いいたします。
ファミワンの石橋さんに続いては濱田さんからのメッセージです。
皆さんはじめまして。株式会社ファミワンの濱田です。昨年の夏頃からアイジェノミクスさんの LINE 公式アカウントでのご相談に携わっています。皆さんからのご相談内容を拝読するたびに、なるほど、こういう疑問や不安をお持ちになられて治療や検査に頑張られているんだなと、私自身がとても勉強させていただいております。昨年にアドバイスさせていただきました皆様、不安や疑問は少しでも解消されましたか？2024年もアイジェノミクスさんのエラ、エマ、アリス検査を受けられる方のお役に立てるよう、悩みに寄り添いアドバイスをお送りしたいと思っております。そのために私自身が最新の情報をアップデートし、皆様にお届けしますので、どんなご質問でも結構です。お寄せください。妊活を頑張る皆様と共に私も頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
アイジェノミクスではエラ、エマ、アリス検査や PGTA などについて患者さんからの質問を LINE で受け付けてお答えしています。 LINE でアイジェノミクスジャパンと検索して友達登録してご質問してください。次のメッセージをいただいているのは妊活専門フリーマガジンジネコ .net を発行している株式会社ジネコの増井渚さんです。
妊活ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。ジネコの増井渚です。去年はジネコにとっては多くの新しい取り組みを始めた1年でした。まず患者さん向けのパッケージ動画です。ナレーションは私が担当しまして、保険適用によって患者さんが増えたことで、クリニックも患者さんへの説明の負担が増えているということで、アニメーションで難しい医療情報を分かりやすくお伝えして、治療が円滑になるようにと、パッケージ動画を作っていました。また新しい取り組みとして、BS で番組を制作しました。若い世代に向けてプレコンセプションケアだったり健康や体づくりをテーマに番組をお送りしていました。また東京都では卵子凍結の助成金も始まったということで、卵子凍結への関心も高まっているということを受けて卵子凍結もテーマに取り上げていました。そして今年はまた新たな取り組みを考えています。まずオンライン署名活動を行っています。ジネコではユーザーさんの声から保険適用で不妊治療助成金制度が廃止され、本来サポートすべきカップルの負担が増えているという声を耳にすることが増えました。2022年4月より不妊治療の保険適用が拡大され、子供を望むカップルが不妊治療を受けやすくなりましたが、保険適用による治療は女性の年齢や回数に制限が設けられており、この制限を超えて治療を受けようとする場合、すべて実診料となり高額な費用が必要となります。また保険適用外の治療や検査が一つでも行われると、その治療に関わるすべてが実診料となってしまいます。その結果、妊娠が難しいカップルは助成金制度があった保険適用前よりも自己負担が増えるという矛盾が起きているんですよね。 そこでジネコでは特定不妊治療助成制度の復活を国へ求めて、自治体にも復活と拡充を働きかけることにしました。去年このような実態を知ってもらうために治療当事者の声を全国の市長へ届けました。その結果、一部の自治体では助成制度を設けたり、助成が拡充されることになりました。しかしそのような自治体の数、助成の内容もまだまだ不十分というのが現実です。今回全国でこの不妊治療助成金制度を復活させるために、より多くの署名と当事者の声を国に届けたいと思います。ぜひ皆様もご協力をお願いいたします。署名項目としてはこちらです。各自治体における不妊治療助成金制度の廃止縮小を反対します。不妊治療に関わる経済的負担を軽減する策として、廃止された国の特定不妊治療助成制度の復活を求めます。以上です。署名の数が1万人に達したら、内閣総理大臣、子ども政策担当大臣、厚生労働大臣、財務大臣へ署名を持っていきます。ぜひ皆さんのご協力をお願いします。またシェアするなどで拡散もお願いできればと思います。今年もジネコの活動をどうぞよろしくお願いいたします。
ジネコで検索して署名活動などの詳細をご確認いただければと思います。今日の妊活ラジオは新春スペシャルとして、不妊治療をしている患者さんをサポートしたり、妊活に関わる情報発信などを行っている6つの団体の皆さんからのメッセージをご紹介しています。後半1人目のメッセージは、試験や研修を通してフェムテラシー向上を目指している日本フェムテック協会代表理事、山田直子さんです。
妊活ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。一般社団法人日本フェムテック協会代表理事の山田直子と申します。去年2023年はフェムテック業界がとても盛り上がった1年になりました。今まで女性特有の健康課題で悩みを抱えて、なかなかそれを皆さんにお伝えできない、そういった悩みを抱えていた女性が自分の悩みを打ち明けれるようになった、そのことによって生きやすくなったり働きやすくなったという声をたくさん聞くようになりました。私たちフェムテック協会は、頑張る女性を応援するために自分のヘルスリテラシーを上げる、そんな活動をしております。今年2024年はより多くの女性がフェムテックのことを学んで知って、そして自分が元気で活動できる、そんなことにつながるためのフェムテックサミットを開催予定です。2024年9月19日をフェムテックを学ぶ日という日として登録いたしまして、2024年の2月19日と27日の2日間にわたってフェムテックサミットを東京ミッドタウン日比谷で開催予定です。なんと、今年はですね、元 AAA の、タレントでいらっしゃいます伊藤千秋さんも登場いただくことになりました。伊藤千秋さんは私たちのフェムテック認定資格をいち早く、取ってくださって発信しているすごく素敵なタレントさんです。千秋さんとのフェムテック、フェムケアの話なども皆さん楽しみにしていただければと思います。ぜひ2月27日はミッドタウンで、みんなとフェムテックのことを、自分事として考える、そんな時間にしたいと思います。ぜひたくさんの方に、今年もお会いできることを楽しみにしています。日本フェムテック協会の山田でした。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
フェムテックという言葉を耳にする機会が増えてきましたが、2月19日のフェムテックの日と2月27日の2日間に開催される第2回フェムテックサミットにご注目ください。次にメッセージをいただいたのは、現在過去未来の不妊体験者を支援する会 NPO 法人ファイン理事長、野曽原康江さんです。
妊活ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。 NPO 法人ファイン理事長の野曽原康江です。昨年はファインとしては初めて6月の世界不妊啓発月間に20代から30代に向けた啓発イベントを開催しました。若い世代にももっと自分の体に興味を持って、将来授かりたいと願った時に自分らしい選択ができる環境になっているように、実際に考えて、そして行動するきっかけ作りの場としてワークショップも開催しました。また当事者の声を集める当事者アンケートも実施しました。保険適用後の不妊治療に関するアンケートでは、年齢に関係なく保険適用に関わる年齢制限や回数制限が精神的負担となって大きくなっていることが明らかになりました。仕事と不妊治療の両立に関するアンケートでは、 5年前の同じアンケートと比較をすると、企業のサポート制度が整備されている割合が増えていました。しかし、いまだに不妊や不妊治療に理解が得られていない、サポート制度があっても使いにくい、使えない企業風土だということが分かりました。今年は世界不妊啓発月間のシンボルでもある妊活リボンの普及とともに、いまだ理解が得られていない仕事をしながら不妊治療ができる働きやすい環境整備をもっと広げるために、企業の皆さんとより具体的で実践的な取り組みを一緒に進めていきたいと思っています。そしてなんと今年ファインは設立20周年を迎えます。ここまで活動を継続できたのも、ファインを応援してくださる皆さんがいてくれたからこそです。今年も皆さんと一緒に楽しく明るく、そして真摯に不妊を語っていこうと思っています。今年もどうぞよろしくお願いします。
設立20周年を迎えるファインの野佐原さんでした。最後のメッセージは、不妊治療情報サイト不妊 .info や不妊治療専門誌 I wish ママになりたいを発行している不妊治療情報センター株式会社シオンです。
皆様はじめまして。ポータルサイト不妊 .info、 そして専門雑誌 I wish ママになりたいでおなじみの不妊治療情報センター株式会社シオンです。この度はこのような場をご提供くださいましたアイジェノミクスジャパン妊活ラジオ様に心からお礼申し上げます。そしてリスナーの皆様にとって本年がより良い年になりますよう心からお祈り申し上げます。私たちが2002年に立ち上げた不妊治療情報センターは、不妊治療に悩む患者様と不妊治療を専門に行う治療施設との架け橋となることを目的としています。そのため啓発的な意味合いを強め、独自の展開方法をとっています。その一つとして、インターネットと紙媒体の両方で病院情報や行政の情報を広く丁寧に伝えています。そして配布方法にも特徴があり、書店流通だけでなく病院窓口や関連自治体など約4000件への配布があります。ですので、情報内容や編集には専門的な知識も含め、信頼される内容であるよう心がけています。また関連情報の中には年々更新されるものも多く、最新の情報提供となるよう注意して対応しております。昨年は不妊治療の保険適用化1年経過ということもあり、扱う内容には保険適用化に向けての頃より確認的なことや動向を探るようなところもありましたが、これからの注目はやはり治療を受ける方の年齢やそれに対応する治療方法になるかと考えています。年齢に関しては、生殖適齢期というものの周知や、その時期における健康、早めの検診、教育も関係してくるでしょう。そのためには社会全体の意識もより大切になってくるかと思います。治療方法に関しては、不妊治療が成してきた発展継続や生殖医療の発展に期待が寄せられますが、保険診療と自由診療、それぞれの大切さの再認識も必要かと思います。そして意外と知られていない不妊治療を支えている企業や、それら企業の持つ技術なども詳しく患者さんに伝えられたらと考えています。いずれにせよ、私たちの媒体がさらに皆様のお役に立てるよう新年も励んでまいりますので、ぜひ皆様も私たちにご注目ください。以上が代表矢高哲也からの挨拶です。
不妊治療情報センター株式会社シオン代表の矢高哲也さんからのメッセージでした。さて、お時間となりました。今日は不妊治療をしている患者さんのサポートや妊活に関わる情報発信などを行っている6つの団体の皆さんに、2023年の活動や今年2024年の取り組みなどをお話しいただきました。アイジェノミクスでは、希望する全ての方が健康なお子さんと出会えるように、今年も不妊治療に関わる多くの方々と連携していきます。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。